お頭、お頭、ブ
レイク、びっくりした。構えもお頭などと呼ぶんじゃねえ。魚のお頭のように聞こえるじゃねえか。ただ頭と言え。
へえ、誠に愛すみません。
どうだ、村の中の様子は。
へえ、素晴らしいですよ頭。ありました、ありました。
おお、何が。
大きい家がありましてね、そこの飯炊き釜はまず3頭ぐらいは炊ける大釜でした。あれはえらい銭になります。それからお寺に釣ってあった金もなかなか大きなもので、あれを潰せばまず茶釜が50はできます。なーに、あっしの目に狂いはありません。嘘だと思うならあっしが作ってみせましょう。
バカバカしいこと言われるのはやめろ。構えもん、貴様はまだかまし根性が抜けんからダメだ。そんな飯炊き釜や釣り鐘などばかり見てくるやつがあるか。それになんだ、その手に持ってる穴の開いた鍋は。
へえ、これはその、ある家の前を通りますと薪の木の生垣にこれがかけて干してありまして、見るとこの尻に穴が開いていたのです。それを見たら自分が盗っ人であることをつい忘れてしまって、この鍋20文で直しましょうとそこのおかみさんに言ってしまったのです。
なんという間抜けだ。自分の商売は盗っ人だということをしっかり腹に入れておかんから。そんなことだ。
ええ、愛すみません。
もう一遍村に潜り込んでしっかり見直してこい。
と頭は頭らしく弟子に命じました。構えもんは穴の開いた鍋をブランブランと振りながらまた村に入っていきました。
頭、
今度はエビの城か。どうだった。
ここの村はこれはダメですね。
おお、どうして。
どの蔵にも錠らしい錠はついておりません。子供でもねじ切れそうな錠がついているだけです。あれじゃあこっちの商売になりません。
エビの錠、こっちの商売というのは何だ。
そりゃ錠前。
うわ、貴様もまだ根性が変わっておらん。
へえ、愛すいませんかしら。
そういう村こそこっちの商売になるんじゃないか。蔵があって子供でもねじ切れそうな情しかついておらんというほどこっちの商売に都合のいいことがあるか。間抜け目が、もう一遍見直してこい。
ほー、なるほど、こういう村こそ商売になるのですね。
とエビの城は感心しながらまた村に入っていきました。次に帰ってきたのは少年の角兵衛でありました。角兵衛は笛を吹きながら来たので、まだ藪の向こうで姿の見えないうちから分かりました。
いつまでヒャラヒャラと鳴らしておるのか角兵衛。盗っ人はなるべく音を立てぬようにしておるものだ。
へい頭。
それで貴様は何を見てきたのか。
川についてどんどん行きましたら、花勝負を一面に咲かせた小さい家がありました。
うん、それから。
その家の軒下に頭の毛も眉毛もあごひげも真っ白なおじいさんがいました。
そのじいさんが小判の入った壺でも縁の下に隠していそうな様子だったか。
そのおじいさんが竹笛を吹いておりました。ちょっとしたつまらない竹笛ですが、とてもええ音がしておりました。あんな不思議に美しい音は初めて聞きました。これが聞き取れていたら、おじいさんはニコニコしながら3つ長い曲を聴かしてくれました。これはお礼にトンボ帰りを7編続けざまにやってみせました。
やれやれだ。それから。
お礼が、その笛はいい笛だねと言ったら、笛だけの生えている竹やぶを教えてくれました。そこの竹で作った笛だそうです。それでおじいさんの教えてくれた竹やぶへ行ってみました。本当にいい笛だけが何百筋もすいすいと生えておりました。
昔竹の中から金の光が差したという話があるが、どうだ、小判でも落ちていたか。
それからまた川をどんどん下っていくと小さい天寺がありました。そこに花見堂がありました。 お庭にいっぱい人がいて、俺の上くらいの大きさのお釈迦様に甘茶の湯をかけておりました。俺も一杯かけて、それから一杯飲ましてもらってきました。茶碗があるなら柱にも持ってきてあげましたのに。
やれやれ、なんという罪のねえ盗人だ。いいか角兵衛、そういう人混みの中では人の懐や袂に気をつけるものだ。トンマメが、もう一遍貴様もやり直してこい。
へ
その笛はここに置いてけ。
角兵衛は叱られて笛を草の中へ置き、また村に入っていきました。
頭、
おしまいはカンナ太郎か。貴様もろくなものは見てこなかったろう。
いや、金持ちがありました。金持ちが。
おお、金持ちか。
金持ちです、金持ちです。素晴らしい立派な家でした。
うんうん。
その座敷の天井ときたら薩摩杉の一枚板なんで、こんなのを見たらうちの親父はどんなに喜ぶかもしれないと思って足は見とれていました。
面白くねえ。それでその天井外してでも来る機会。
神奈太郎は罰の悪い顔をしてうつむいてしまいました。そしてもう一度やり直しに村に入っていきました。
やれやれだ、盗っ人の頭というのも案外楽な商売ではないて。
一人になった頭は草の中へ仰向けにひっくり返って言いました。